はい、というわけで、卵のタコ
の、卵のタコ。
てっちゃぎさんです。
はい、乾杯。
いやー、もうね、あの、ミートアップとか、ミートアップとか読みましたよ。
え？
あの、バリュー君編、つうの？
あー。
あれ、やばい。
やばい？
うん。
何がやばい？
いや、久々にてっちゃんという、その、タコの卵とかの、
うん。
やばさを見た気がしましたね。
やばさとは？
やばみっていうの。
やばみ？凄み？うん、あの、プチ神父がジョリンに感じたこいつ凄みがあるみたいな。
そうそう。
凄みだけでって。
いや、だって、バリューの特典で、あの、冷蔵庫青く塗りますとか、やばいでしょ。
いや、本当にバリューの特典にしてますかね、今。
え？
僕のバリューのページ見に行ったらわかるんですけど。
はい。
あれ、コラでも何でもなくて本当ですからね。
冷蔵庫青く塗りますって。
はい。あの、爽やかな選択肢ってタイトルで。
それで、ビットコインとか手に入んの？
入ったらいいなーって。
すごいですよね、あれ。っていうか、バリューのなんか、ミートアップのうさんくささが半端ないんですけど、あれは一体。
全部妄想です、書いてること。
あ、妄想は妄想。
はい。
やけど、バリューはバリューの特典とかは本当。
本当。
優待みたいなやつ。
うん。あとは、僕の朝ごはん決めれる権利。
え、あれって本当と嘘が入り混じった何かなんですか？
いや、あれはブログです。
え？
だから、ブログに嘘とか本当もないでしょ、別に。
ブログに嘘も本当もない。本村哲也。
はい。だって、何書いてもいいでしょ。まあ、その、規約とか、犯罪めいたことこと以外は。
でも一回なんか、オナニーの話したら Google に落とされた。
だからあれは Google がやめえやって。広告取り上げるぞ。はいって。
広告取り上げるって言ったら弱い面があるじゃないですか。
弱い子になっちゃうから。
うん。
でもバリューね。
はい。
もうバリュー界隈のことを、バリューのことを勉強したわけじゃないんですよ、一切僕は。
ほう！
バリュー界隈を勉強したんですよ。わかります？バリューのシステム、未だに全然分かってないですからね。
うん。
てか何より、僕ビットコインのアカウント持ってないですからね。
ああ。バリュー
まだビットコインって何って状態。
うんうん。
むしろ。
うんうんうん。
まあなんか架空の、あれなんでしょって。通貨なんでしょネット上のって。うんうん、まあビットコインは昔から知ってるよ。
あ、昔から。
うん。
結構古参ですもん
ね。古参だね。
うん。
だけど、バリューのことに関しては素人。
うんうんうん。
だけど、バリュー界隈が面白くて。
はい。
バリューでツイッターとかで検索するとたまんないんですよ。
え、ツイッターとかも連携してんの？
してるのか。うん、してる。してる。めちゃくちゃしてる。ツイッターとフェイスブック。
ほー。
もう最近のフェイスブックはおじさんたちがバリュー始めましたっていう。
はい。
一言がすっごい埋め尽くされてるらしくて、たまんねえとか思って。
なんとかちゃん、気持ちよくしてあげよっかなとかって、言ってしまうおじさんが。
うん、1VA 買いましたって、よければフォローお願いします。
おじさんが消費しに行っちゃおうかなって。
もうね、面白いんですよ、うん、バリュー界隈。
いや、もうだから、ああいうのって、こうなんか、寄ってきちゃうじゃないですか。
あれは寄ってきちゃう風にしないといけないのよ。
ほうほう。ほう、誰が。
凄みですよ、凄み。
誰が寄ってくるようにしないといけないの。
え、だからバリューで儲かってる人たちが。
ほうほうほうほう。
確実にバリューで儲かってる人たちがいるのよ、バリュー界隈を調べる限りは。
ほうほうほうほう。ほう。で、その儲かってる方法を餌にまた寄ってくるみたいな。
うんうんうん、
なんかまず儲かってる話からスタートするみたいな。
うん、近いね。っていうか、もうあれチートだから、バリューは、すでに。
で、儲かってる
話。有名人がやったら必ずみんな来るから。
うん、うん。
インフルエンサーがね。
でもね、近頃のその、ブロガー界隈とかにしても、
うん。
もともとのバリューとかが始まる前からそうだったんですけど、
うん。
最大のコンテンツが、
うん。
ブログでも買った話じゃないですか。
うんうん、そうそうそうそう。
最大のコンテンツがブログで儲かった話って、それ例えば、どれだけやばいかって言ったら、
うん。
例えば、僕らが大好きなビデオゲームとかあるとするじゃないですか。
はい。
ビデオゲームで格闘ゲームだの、シューティングだの、シミュレーションだの、いろいろある中でね。
うん。
一番儲かるのがなんかあの、ゲームで儲かったゲームジャンルやったとしたら、
ゲームで儲かったゲームジャンル。
うん。
だから、僕がストリートファイターをやって、月に100万円稼いだ方法、非常識な方法みたいな。
というか、何ですかね、パチンコ？
いや、だから、バリュー、やめたらタクス死んじゃうよって。
まあだから、ゲームで言うのはちょっと僕無茶すぎたけど、
うん。
例えば小説ってあるじゃないですか。
はい。
探偵小説もあれば、ホラー小説もあれば、なんか、あの、詩小説みたいなものもあれば、
あれば、小説とか。あれば、な、あの、南国にいる、
うん。
金持ちの親父に会ってきた小説でしょ。
そう、その中で、なんか、その、小説を書いてこんなに儲かったっていう小説が一番売れてたとしたら。
売れてますよ、結構。
結構売れてるけど、まだ、その小説が、とか本とかが良心的なのは、
うん、
それが最大のヒットでもないし、うん、他のものも豊富にあるじゃないですか。
うん。
やし、なんか、まあでも、
でも良心的でもないんですけどね、別に。
小説家になろうサイトとかはちょっとやばいのかもしれへんけど。
いや、小説家になろうはやばくないですよ。だって小説家になろうはもう大ヒット飛ばしてますからね、アニメになったり映画になったり。
でも小説家になろうサイトってそういうのを煽るわけじゃないですか。結構。
そうなん？
うん。いや、もう、
まあ、金は取らんしね。
全く見てないけど、
うん。
全く見てないけど、だから金取る取らんとかじゃなくて、
うん。
人々のそういう気持ちを煽るわけじゃないですか。
小説家になろうっていう。バリューの場合は、うん。小説家になろうの場合は、単純なのよ。
うん。うん、
チヤホヤされたい。
はい。
小説を書いて。
はい。
それか、自分の小説の腕を試したいとか、じゃなくて、バリューの場合は、ちょっと頭がいい人を騙すシステムみたいな感じなの。
そうですよ。
だから、バリューの場合は、
はい。
バリュー界隈を豚尾さんも、まあ、興味は多分ないから、俺がラジオからいろいろこのアカウント見てとか。
見てってな
あとはコピペとか貼るんで。
コピペ貼る。
いや、もうね、すごいのよ。
だって、うさんくささは基本的に全開じゃないですか。
またね、バリューのね、優待もね、うん、
はい、
有名人はすごいのよ。
ほうほうほうほう。
だからツイッター5万以上のフォロワーの人たちが、
はい、
あなたのブログをリツイートしますって。
いや、だからもうそのね、
うひょーってなるでしょ。
いや、それが全部。
マジかーって。
全部。
DV、何々法じゃんって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
まるまる法来たーって。
いや、せやからもう、なんか、そこしかないじゃないですか、そこには。
あなたのブログを評価します。
だからなんか、その、それ自体の価値が存在しないじゃないですか。
あとはネットビジネス。
うん、だから。
あとは僕と握手。
もう僕と握手くらいやったらまだね。うん。
あとは冷蔵庫青に塗る。
うん、俺、どれくらいのセールスが。
あのね、僕はね、まだね、奇跡的にですね。
うん、
なんと 1VA 成立しました。
ほうほうほうほうほうほうほう。
なぜか誰かがわかんない。しかも鍵付きアカウントの人が 1VA 買ってくれてましたね。
はい。
終わり。で、この 1VA 買ってくれたからどうなるかもわかってない。
どうもならないんですよ、これ。
どうもならないですか？
うん。どうもならないんですよ、実は。
いや、もうもっと売らないといけないね。
1VA 買おうが 100VA 買おうがどうにもならないっちゃどうにもならないんですよ。てっちゃんが何も冷蔵庫青く塗らないとしたら。
塗りますよ。塗りまくりますよ。
それでもダメなんですかって。
うん。
うん。いや、無理なんですよ、ほんと。 いや、これはね、あれですよね、作った人は、なんちゅうか目の付けどころが、こう、
シャープですよね。
シャープやし、金融工学のままそのまま行こうみたいな話やから、だから、結局、キャンプファイヤーとかいうのあるじゃないですか。
うん。
クラウドファンディング?
うん、うん、うん。
うん。クラウドファンディングが成立するんやったら、まあこれ、出資とあれやから株みたいなもんじゃないですか、要は。クラウドファンディングって。うん、で、それが成立するんやったら、現実のあの、金融世界でも成立してる、デリバティブみたいなやつも成立するんじゃないか、って思った人が、いたんでしょうね。
うん。
じゃあ、やろうって。
うん。
うん。もうだから。
もう後編は書き上げてるんで。
じゃあ、その後編の収益を先に売ってしまいましょう。
あ、豚さん今、後編のネタバレする?ネタバレする?
したの?
した、そういった思想、そういった展開でいこうかなって。
思想。
思想というか、
うん、
あの、てっちゃんさん。
はい。
先に買うんですよって、VA を自分でって。
うんうんうんうん、うん。
その後に、あの、ここだけの情報なんですけど、
はい。
ビットコインの値崩れが起きますって。
はい。
で、そこでビットコインを大量に買っていただきたいって。
はい。
で、その後に、
うん。
巻き戻しが来るんで、かなり昇竜拳が来るんでって。
はい。
そこです。元、あの、てっちゃんさんって。
はい。
すごいことが起きます。
すごいことが。
うん。
すごいことが起きてしまうのか。
みたいなね。
みたいな。
うん。で、俺もフォロワーが増えてね。
うん。
っていう展開で行きたかったんだけど。
うんうんうん。
おかしいって。うん。財布に65円しかないって。なぜだって。
不思議やね。本当に不思議。
このビットコインは今、20ビットコインあるからって。
うん。
今これを換金すれば、50万、いや、もっと手に入るんじゃないかって言うんだけど、
はい、
今換金するともったいないって。
はい。
はい。みたいなね。
今換金するのももったいないっていうか、換金せずにずっとその、サイト内で、通貨を使い続けようっていうのって、あのメルカリとか、そういう方向性ですよね。
あ、メルカリはそうなんですか?メルカリない通貨が。
そうなんですよ。メルカリって、あの、円にするのに手数料かかるんですよ。
うんうんうん。それで儲けるわけね、メルカリ側は。
で、そのメルカリの中のポイント、なんていうのか知らないですけど、そのポイントだけでね、あの、物買ったり売ったりとかできるから。
うん。
言うたら、その、クレジットカードとかなくても、パンパン買えちゃうたりとか売ったりとかして、数値が増えていくだけでもう儲かった気になってるじゃないですか。
うん、なる。
でも、現金化するまでは実はお金じゃないんですよ。
うん。
だから手数料もかかんないし、なんか、あの、得ですよ、みたいなこと言ってるけど、それをいざ現金化するときに手数料かかったりかからなかったりするわけですよ。
うん。
だから、絵に描いた餅なんですよ、ポイントは。
面白いよね。
面白いでしょ。でも、あの、もうどうせメルカリずっと売ったり買ったりとかしてる人は夢中になって、あの、ポイント増やすのに、もうゲームのポイントみたいなもんじゃないですか。
うん。
で、現金化するのうっかり忘れるわけじゃないですか。
はい。
ここがポイントなんでしょうね、っていう。
うん。
で、このポイントって、金じゃないんで、あくまで。
うん。
いつだって、って消えるかもしれないですよね。
はい。面白い。
面白い、
ね。メルカリ界隈も面白いんだろうな、きっと。
だって一時期あのメルカリであの、円を出品するっていうのが異常に流行ってました
よ。ああ、あったね。
あの、なんか魚の形に折りましたみたいな。
折り紙って。
そうそう。
頭いいなっていうか、なんかすげえなって。ネタなのか、ね、ネタでもないけどすごいな。
でもまあ、打ったとて、ほら、そういうので一生懸命あの、換金しようとしてたとしても、
うん。
あの、お金が欲しい人にそのお金を渡すっていうのをやってたとしても、ポイントである限り、いつでも規約違反ちゅって抹消できるじゃないですか。
うん。
なんかここの駆け引きなんやろうねって。で、メルカミを始めた人ってそうやってこの人々の錯覚を利用しようっていうのを一生懸命考えて、そういう風にしたんやろね。だからもう楽天ポイントみたいなのをもう一つのサイトだけでみんなにこう錯覚させようやって。させていこうやって。
うん、アマゾンもそうなりそうですね。
え？
え？アマゾンポイントで、どんどん。
アマゾンポイントなんてめったにつかないじゃないですか、ね。
え、結構使う。
え、ギフト券、ギフトポイントやったらあるけど、アマゾンポイントって全然つかないですよ。
なんか、いや、なんかアマゾンポイント。
9ポイントとか。
アマゾンポイントがいっぱいついた Kindle ってたまによくセールするじゃないですか。
え、あれってアマゾンポイントがついた Kindle とか売ってんの？
Kindle っていうか、500円の本が、うん、この本を500円で買ったらアマゾンポイントが250ポイントつきます。
ほうほうほうほうほうほう。
だから実質半額ですよ、みたいな。
ああ。
だから俺結構アマゾンポイント溜まっていって、それでアマゾンポイントで他の本とか。
ああ、アマゾンポイントがそんなに溜まるセールとかあるんや。
セールっていうか、だから実質半額とか、実質 30% オフみたいなやつって結構やってるわけよ。出版社別とか、その作者別とか。てか毎週のようにやってる。
前は普通に半額のとかなってましたよね。
うん。
電書とかで。
そうそうそう。いや、実質半額みたいなのもある。
はぁ、ポイントって僕、ほんま100ポイント以上ついたことないよ。
俺8000とかぐらいまで溜まってる気がするな。
マジで、あの、なんです？アマゾンの、なんですかね。言うたら普通にあのほら、売ってるやつ。
うん。
売ってるやつとか。
本ね、普通の本ね。
あのコンビニとかで売ってるやつ。
うん。
なんでしたっけ？よくリスナーさんが、
だからアマゾンギフトカード。
あ、ギフトカード。ギフトカードのポイントとかやったら何千とか何万とかいくじゃないですか。
うん。
でもあの、アマゾンポイントって買い物した時にちょろっと貯まるだけやから。
そうそうそう。
次の買い物した時にそれ消えるから。
うん。
永遠に貯まらないんじゃないのって思ってたんですよ。
え、使わなければいいね。
なんで使わないの？
いや別に使っても使わなくてもいいけど。
うん。
その、だから、そのね、そういうポイントがいっぱいつくようセールの時に、う
ん、はい。
あ、まあ、買ってると不思議となんか溜まってて、
はい。
で、それでこの前の、ほれ、プライムセールの時に、
はい。
あの、その、ファイヤースティックだっけ？
はい。
あれが欲しかったんで、ポイントで、
はい。
買えてよかったなって。はい、まあ、別によ、よくはないんだけど、別に何も変わってはないんだけどね。
ほうほうほうほう。
だからアマゾンも、どんどんどんどんそういうポイント内通貨ができていって、
はい。
てかアマゾンとかがやり出したら半端ないじゃないですか。何でも買えるじゃないですか、アマゾン。
アマゾン通貨。
だから車も買えるじゃん。
ほう。
だからそのうち土地とか家とか。
ああ。
アマゾンならやりかねんでしょ。だって、日本の大和もう使わんって、自分たちでその、なんつうの？配達するっていうぐらいのパワーがあるから。
パワーが。
だから電気代とかも。
うん。
公共料金。あ、今ならアマゾンで払ったら20ポイントつきますとか。
今やったらあれですけどね。楽天ポイントで納税とかはできますけどね。あの、ふるさと納税とか。
ああ、なるほど。ああ、そうそう、そんな感じでアマゾンでね。
うん。
どんどんどんどん、ふるさとアマゾン。アマゾンをふるさとにしよう。
アメリカにふるさと納税したいって。
うん。戸籍買いませんかって。
そんなにポイントがガンガンとアマゾンで溜まっていくっていうシステムがあったのか。
まあ、で言うほどだけど、だから、でも、貯めようと思えば貯まるみたいな。使うか使わないかっていうのは選択できるから。
アソシエイトプログラムみたいなやつあるじゃないですか、アマゾンの。
はい。
あれの場合、ギフトポイントくれるじゃないですか。
くれますね。現金かギフトポイント
どっちか。僕は現金はもらわない設定にしてるから、
うん、
ギフトポイントなんですよ。
うん。
で、楽天の場合も結局楽天スーパーポイントを、いただけるわけじゃないですか。
はい。
まあ、現金もできるんでしょうけど。
うん。
まあ現金もらうほどでもないかと思って、ポイントでいっかと思って、
うん。
ポイントをいただいてるわけですけどね。
うん。
うん。そうか、てっちゃぎが Amazon ポイントの収集家やったとは。
いや、言うほど、言うほどよ。たまに、なんかそれあったら、みたいな。
はい。
あったら、
はい。
だから、ポイント。
ポイント。
とは、あの、ポイント還元ってやつですね。
はい。
俗に言う。
てっちゃんも、てっちゃんの次のタコの卵のやつ。で、アマゾンくん編で。
また俺闇金から金借りるの？
そう、アマゾンくん編で。
牛島くんで。
はい。
じゃ、ってことは俺は、バリューくん編では、なんか、ロシアとかに売られないってことね。
はい。
あ、売られてもいいか。次、また。スウェーデンでカニ旅船に乗らないでいいみたいな。
てっちゃんさんが、カレーをね。
うん。
うん。カレー、あれほど意味嫌ったカレーをね。
うん。
なんか次第にカレーに心を開いていくようになって。で、最近なんかカレーの、ついになんか好きなカレーを見つけたんですって。
そうなんですよ。
うん。
あのね、近所に焼肉屋さんがありまして。
はい。
食べ放題やったんですよ、最近。最近食べ放題をスタートさせてね。
はい。
まあ、2200円ぐらいで。
はい、焼肉を。
そこで、カレーがあるんです。
うん、うん。
そこのカレーがめちゃくちゃ美味しくて。
はい。
なぜかというと、俺の理想としてた本気で肉しか入ってないカレー。
え、肉カレー？
肉カレー。マジで野菜を一個も入ってない。肉だけ、しかも、僕の好きなドロッとしたタイプで。
うん、はい。
で、肉はゴロッとしてるんですよ。薄くない。もう、サイコロステーキみたいな肉がいっぱい入ってる。
はいはいはいはい、はい。
たまんねーってなって。
はい。
思わず焼肉食べ放題なのに。
はい。
このカレーを食べて、腹パンパンだぜってなってしまうわ。はい、
牛肉ですよね。
本当に理想。牛肉。
うん、うん。
多分ね。
今、なんか、松屋で、肉たっぷり、カレーみたいな。
うん。
あるね。それはもう鶏肉なんですよ。
うん。いいじゃん、いいじゃん。
でもゴロゴロに入ってるっちゃ入ってるんですよ。むちゃくちゃ。
いやもうそのゴロゴロ具合がやばいわけ。
うん。
もうルーがなくなるんじゃないかってぐらい肉が入ってて。
ルーがなくなるぐらい
肉。いや、ルーの方が少ないみたいな。
ほ
ー。あ、普通の肉たっぷりとかだったら、もう全然僕、はい、やっぱ肉多いって言ってもカレーか、みたいだけど、
うん、
ふわわわわーってなるぐらい。
ミャウダーのとこのあの、焼肉レストラントラジのカレーはゴロゴロ入ってますよ。
食べたい。わかったわ、だから俺も。焼肉屋のカレーを食べよう。う
ん、あ、そっか、焼肉屋やな。
そう、だからあの、ほれ、蕎麦屋のカツ丼とかって言うじゃないですか。う
ん、はい。
なんか、だしと、ね。
はい。
なんかそういうのあるでしょ、なんか。
はい。
だから焼肉屋のカレーっつうのあると思う。
確かに、あの、
なんか言いたいことある。
レトルトとかでも、まあ、売ってるっちゃ売ってますよね、焼肉屋のカレーみたいなやつ。
あ、そうなんだ。あ、もう流行ってるんだね、すでに。
いや、流行ってんのかどうか知らないですけど、焼肉屋のカレーってあるっちゃあるけど、その蕎麦屋のカレーみたいな言い回しとして、みんなの中認知されてるかどうかは僕もわからないんですよ。
うん。いやー、もうね、あれ最高だわ。マジで。
じゃあ、これからてっちゃぎは焼肉屋さんにカレーっていうメニューがあったらギラってなるっていう。
うん、だから、
ここはどうかな、みたいな。
うん。うーひょーって豚肉ゴロ、っていうか角煮たっぷり、みたいな。
角煮？うん。
角煮とか言ってたら最高じゃない？
まあ、確かに。確かにね。
しかもね、
うん、
量多いんですよ、このカレーがまた。
はい。
このカレーが罠みたいな感じで、焼肉食べ放題でこのカレーを食べたら、
はい。はい、
お前の胃袋は7割埋まると思うよ、みたいな量で。
はい。
たまらん。だから最終的には焼肉焼きながらカレー食って焼肉食う、みたいな。
じゃあ、バンボシは良かったってこと？
あのね、バンボシのカレーはね、うん、好き。今になって思えば、
うん、
バンボシのカレーは、
はい、
あの、普段カレーそんなにって言って俺でも、
はい、
食うから。
そういえば食ってましたよね。なんか。
え、なんかもう儀式めいた感じで食ってたんだけど、
うん、
やっぱバンボシ来たカレー食わんとなって。
うん、
挨拶代わり？
だってあの時は、だってカレーが、カレー好きじゃないって気づかなかったもん。食ってたから、いつも。
うん、そうそうそうそうそう。何より辛くないんですよ。
はっきりしない味ですよね。
僕はカレーは、うん、カレー以外も辛いのはちょっと苦手なので、
はい、
辛いあるタイプなのでね、
はい、
あの、ちょっと中辛とかね、うん、辛口とかの方は食べれないんですけど、うん
はい、
特に、
はい、
松屋のカレー、前回の。
ああ。
あれは辛いとかじゃなくて苦い、
うん、もうちょっとマイルドにはなりましたけどね、最近。
うん、僕はカレー専門店で出していい味、あれは。
そうそうそうそう。
好きとか嫌いとかじゃなく、あ、違う、うまいとかまずいとかじゃなくて、あれは好きもんが食べるカレーだろうなっていう。
うんうんうんうん、
で、すき家のカレーはなかなか悪くない。だけど、
はい。
ちょっとスープっぽいんですよ。若干、若干ね。
ああ、あれで。
あれで。なんかもっとドロってしててほしいの、俺。
結構ドロっとしてんのにね、あれはあれで。で、肉多いっすよね、あそこも。
いや、少ないね。
いや、まあ、多い方じゃない？
いや、だってご飯と同じぐらい肉入ってんだよ。焼肉屋のカレー。
だからそれは極端に多いんでしょ。
極端に多いわけよ。もうたまらんわけよ。だから、あの、なんつうの？スプーンでルーをすくって、
うん、
反対にしても、
はい。
ちょっと時間差を置いて泥べちゃみたいな感じで落ちてほしい、ルーは。
スプーンを、反対にして。
そう、すくって反対にすると、
はい。
サラサラだったらトローってカレーのルーが落ちるじゃないですか。
はい。
じゃなくて、こう、なかなか落ちないみたいな。
うんうん。
アイスクリーム。
相当の粘土やね。
このね、あれの。
うん。
言うほど、カレー好きじゃない、俺が言うから適当に聞き流しておいてほしいんだけど、とにかくね、はい、今度から焼肉のカレーは食ってみようと思う。
ああ。まあでも、いろいろこう、出会いがあってよかったですよね。
何それ。
いや、だからその、なんていうの、てっちゃぎが、その、カレーなんて所詮はーって言ってたら一生気づかなかったかもしれない。
うん、だから、俺は今年の抱負っつうか、うん、もう生き方素直になるって決めたから。食べる、見る、やる、聞く、読む。
あ、
だって沖縄で普通の日本そばも食べましたからね。
どこで？
あの、おもろ町で、
そば
屋。お昼や、ランチやってる居酒屋があるんですよ。
はい。
そこ蕎麦を売りにしてるみたいで。
はい。
10割蕎麦とかもあるんですよ。
どうでした？
あの、豚さんが送ってくれた蕎麦の方がうまかったですね。まあでもそんな高くなかったよ。
ああ、
うん。500円ぐらい。
うん。ああ、安いじゃないですか、割と。
そうそう、賭けで。だけど。
ってなんか高いイメージ。あ、賭けで。賭け珍しいな。賭けで。
うん、森だと600円だったんだけど。だけど、やっぱほら、富士蕎麦とか食べてると、300円ぐらいでなんか結構いっぱい食べれるから。
はい。
やっぱ沖縄にも富士蕎麦欲しいなって。
沖縄蕎麦があるから流行らん。
いや、沖縄蕎麦は沖縄蕎麦で好きなんよ。
はい。
好きなんだけど、最近沖縄蕎麦も好みが出てきて、
なんていうか、あの、てっちゃんが意思を持ったてっちゃんみたいになってます。
え、なんかね、沖縄そばもね、
はい、
近くにあるんですよ。しかも有名な沖縄そば屋さんがあるんですよ。
ほうほうほう。
あの、那覇で沖縄そばといったこれって上がる人がいるぐらいの沖縄そば屋さん、うん、
はい。
そこの沖縄そばあんまりなんですよね、俺は。
ああ。角屋もあんまりでしたもんね。
いや、角屋あれ原始系沖縄そばでしょ。
うん。
俺は意外と悪くなかったかな。
え、嘘や。いや、あんまりっていうか、てっちゃんがあんまりって言ってたっていう。
いや、だから、あの、この前また食べたのよ。
あ、そう、あの、なんか、豚骨っぽいやつ嫌いみたいな、うん。
そうそうそう。だけど、うん、あれ飲んだ後はいいね。
赤戸屋も。
うん、飲んだ後はいい。
僕はだけど、なんか、ね、なんか悪くないな。
麺がね、
はい。
俺、細いのあんま好きじゃないみたい。
沖縄そばの。
うん。
平たいやつとかが好き。
平たいやつが好き。
お
みたいな感じで、ちょっとだんだん食なんか食えればいいって言ってる俺が。
あ、それで思い出したんですけど。
うん。
てっちゃんさんが気になることを言ってまして。
うん。
あの、なんか好きな食べ物とかあるのは小柄って。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あの、好きとか嫌いとかないからって。そのカレーが好きとかってないっていう。
うん。これはね、声を大にして言いたい。
うん。
あの、100キロ超えてる人たちは全部好きとか嫌いとかない。全部食べる、とりあえず。マジで。何でも食べる。
ほうほうほうほう。
あの、こだわってないのよ、意外と。飯に。
あの、カレーが好きとかっていうの誤解で食べ物が好きみたいな。
うん、だからカレーがなんで好きかって言ったら多分量が多いからなんだろうね。
鍋にこうでっかく作って無限に食ったりとかできるんですよ。うん、
できるし、
うん。
だから目の前にありゃいいんですよ、とにかくご飯が。
うんうんうんうん
うん。と思ってて俺で、結構こだわってる人。
はい。
甘党とか、
うん、うん。
スイーツが好きという人とか、辛いのが好きとかいう人とか、
はい。
うどんとか蕎麦とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい。サンドイッチとか。うん。あんまり太ってる人って見たことないの。
だからその、ああだこうだ言ってる時点でノイズなのか。
そう。もうああだこうだ言ってないのに口に放り込める
。大柄イコールグルメみたいな、なんか印象がありますよね、どうしたってね。
ないんですよね。
こだわってる分食べれないみたいな。
うん。だってこだわってる人食べれないじゃん。
あれが好き、これが好き。
そうそうそうそう。あれも好き、これも好きにならんといけ
ない。え、カレーに違いとかあったのみたいなことを。
うん。カレーは飲み物でしょってよくなんか言うじゃないですか、みんな。
はい。はい、
言ってる人って意外と痩せてない？
いや、飲み物でしょは言ってる人はさすがになんかでかい。だって言った人がそもそもでかい人が言った。
あ、そうなの？
痩せてる人は飲み物でしょとか言わないです。カレーって。
あ、じゃあさ、カレーは、うん、カレーは飲み物でしょって言うけど、
うん、
どこのカレーとか何カレーとか言わないって
やつ。違う、全部飲み込むみたいな。
そうそうそうそうそう。
あの、すべてを巻き込む粉砕するのだ、みたいな。
そう、赤木サイクロン。
そう。いえーってなって、確かに。じゃあ、てっちゃんさんは最近小柄になってきてるのかも
しれない。小柄になってますよ、僕。だって毎日、ブロッコリーとインゲンと鶏胸肉食って。
それのせいで、あの、てっちゃんが蕎麦の好みとか、カレーの好みとかが発生してきたとしたらどうします？
いや、マジでそれ、それ。あの、痩せたかったら好みを作れ。
多分ね、あれやと思う。その、カロリーとか全体のなんか摂取量とか気にしてるわけじゃないですか。
はい。
そしたら人間ね、なんかどうせやったら、どうせこんだけしか食べられへんねんやったら、美味しい方食べたいと思って。
そうそう、多分そうなの。一日のね、タンパク質量とかもね、
はい、
大まかにですけど、やっぱ計算してるんですよ。
はい。
炭水化物量とか脂質とか。
うん。うん、
その中のカロリー。
うん。
なので、鶏胸肉とインゲンとブロッコリーっていうのはもう、まあ選択肢としてはすごくいいんですよ。
はい。あ、すごくいい。
低カロリーな上にタンパク質豊富で、はい、油も少ない。
はい。
で、それに麦飯。
はい。
もう最高なんですけど、
はい。
これ毎日なんですよ。これ前回の放送でも話したけど。
はい。
で、もう今度ばかりはちょっと味変しようと思って。
うん。
あ、そうだって。ロニー・コールマンっていつもマスターピースのバーベキューソースかけてたなって。
ああ。
これかければご機嫌さって言ってた。
はい。
まあスーパーに行ってみたら売ってなくて。
はい。
まあ、で、アマゾンで見ても売ってなくて。
まあ、アメリカのものってなかなか手に入らんすもんね。
だけど、ハンツの、うん、バーベキューソースが来たんで、あ、これあるじゃんって、似たような味だろって全部って。
ハンツってのがあれが意味わかんなくて、
うん、
何なんだあれって。
まあ、ハインツみたいなもんですよ。
でもハインツじゃないじゃないですか。
うん。でもバーベキューソースといえばハンツだろっていう感は、うん、まあなきにしもあらずじゃないですか。
で、だからないんですって、内地に。
スーパーに売ってるんで、これかけてバーベキュー食うとうまいんですよ。
はい。
しかもたっぷりね。で、こいつが正解で。
はい。
やっぱちょっと酸味が効いて、
はい、
味変、鶏胸肉とか野菜がちょっと美味しくて。
A1 とは全然味が違うんですね。
また A1 は、ちょっとなんか、野菜を入れてドロッ、ドロッってしてるっていうか、なんかサラサラの中に玉ねぎみじん切りドロッって感じじゃないですか。
なんか酸っぱいですね、A1。
うん。じゃなくて、ハンツの場合は、お好みソース、うん、お好み焼きのソースみたいな感じ、トンカツソースみたいな。
はい。
ドロッとしてるやつで、若干酸っぱさを入れてる。そんなに酸っぱくはない。ちょっと甘み。
A1 は酸っぱさが全面に出てません。
うん。こっちの場合は、ちょっと甘み。
はい。
しかも、ハニーマスタード味なんで。
A1 はね、輸入食材屋でたまに安く売ってるんですよ。
うん。
なんか、投げ売りされてるんですよ。
なら酸っぱいですね。
で、それで買うんですけど、ハンツってやつは今までまだ見たことがないん。
まあ、アマゾンで普通に売ってますよ、安く。
マジで。
あんまりスーパーと変わらねえなって。ほうちょっとバーベキュー嫌いな豚さんですけど、バーベキューソースについて
はないじゃない。いや、バーベキュー嫌いじゃないよ。
え、ビーチパーティー？
いや、じゃバーベキューするやつが嫌いや、言ってるんですよ。
じゃあ、バーベキューソースは？
いや、別に好きも嫌いもなくて、全然バーベキューソースって未知の存在なんで。
マジ？バーベキューソース？
バーベキューソースっていうものって何に使うんやろうっていう、まず疑問が。
だってハンツ、1890年、オリジナル BBQ ソース
そのバーベキューソースってよく聞くけど、単語としてはね。うん、バーベキューソースが、その家庭にな、なんか馴染んでない世代やから、
うん。
バーベキューソースとは、そもそも何のためにあるんやろみたいな。
え、じゃあ吉田のバーベキューソースは？
だってあれって、なんか日本のおっさんがアメリカに行って、アメリカで成功したソースでしょ？
あ、そうなの？吉田バーベキューソースって、ホームセンターとかにも売ってるけど。
あれはね、たまに内地でも売ってるんですけど。
うん。まあ、味変わらんでしょ？あんまりそんなに。
あれは結局焼肉のタレなんですよ。
あ、そうなの？
醤油ベース。
うん。
吉田っていうおっさんが、空手道場をやってて、で、なんですかね、弟子に、何もしてやれないから、なんかいろいろこう、してもらったりとかしたらしいんですよ、貢ぎ物とかを、うん。で、なんかお返ししようって、でもお金がなくて、大したもん、お返しできないな。あ、そうや、日本の焼肉のタレみたいなの作って、プレゼントしようって言ってあげたら大評判やったんですよ。
うん。
いや、先生、あのソース、めっちゃうまかったよって。あんなん食ったことないよって。で、もっとあれ、譲ってくれないか金払ってもいいから、みたいなこと言われて。
うん。
商売になるかもって。
ああ、いいね。
って言ってスーパーで売って回って、って言ったら大評判になって、だって焼肉のタレみたいなんてアメリカにないじゃないですか。
うん。
すげえって、大金持ちになったっていう逸話が。
いい話ですな。ハンツはトマトベースみたいですね。
ああ。
トマト工場なんだって、ハンツが。トマト加工品を扱う。
じゃあやっぱりこの酸味が効いて
るの。トマトにビネガーを加えて。
酸味の塊やん。
うまいよ、悪くない。
いや、まあ、それはいいねん、その製法は。
うん。
だから、バーベキューソースとは何ぞやっていう。
だからもう、日本人バーベキューやらんでも。
日本人ってその、よくバーベキュー
しよう。かわいそう、焼肉のタレとかで焼いてるって肉。
焼肉のタレとかで持っていきがちじゃないですか、みんな。
持っていかんから。
沖縄で持っていかんの？
だから、バーベキューソース。
だからバーベキューソースって何のために使うものなのだろうって、いつ使うものなんだろうっていう。
基本的にはバーベキューですね。
そうやねん、それやねん。内地で、僕が苦々しく思ってるバーベキュー会ってあるでしょ？
はい。
まあ、全部のバーベキュー会って調査してないからわかんないけど。
うん。
バーベキューソースの出番なんかないよ。
でも悲しいわ。さすが。明治以降、やっと肉食うようになった文化。
みんななんかエバラのタレとかそういうやつ。
うん、もう鉄板が泣いてる。
いや、網やし。
網？
うん。網が好き、みんな。なんか。
鉄板じゃないの？
網。鉄板もまあ使うでしょうけど、網が多いね。圧倒的に。そして100均で使
われてる。俺が参加したバーベキューは10割鉄板だわ。
で、バーベキューソースも出てくんの？
出てくる。ていうか、焼く前にビャーってやるし。
はい。
で、ジャーってなるじゃないですか、鉄板だから。
はい。
ソースが。で、肉絡めながら焼いて。
はい。
焼いた後にかける。最高。
いや、エバラ
の。まあもちろんそのバーベキューソースそんなに好きじゃない人もいるから。
はい。
その人にはかけないっていう選択肢もありですよね。
そのまま食えばみたいな。
いや、塩胡椒で食ったり。いや、もちろん焼肉のタレだってうまいから。
うん。
焼肉のタレもがないなんてこともないし。
うん。
まあお好みでですよね。
うん。うん、いや、バーベキューソースっていうのが、だから内地人は全然身についてないですよ。
いや、だってもう、まだ100年だもん。100年経ってないんじゃない？
だから A1 ソース、A1 ソースもなんか、買ってきて、まあなんか好きっちゃ好きなんですよ。
うん。
でも A1 ソースってバーベキューソースなの？あれ何なの？あれバーベキューソースじゃないよね。
いや、あれステーキソース。
ステーキを作らんとあかんかったんか。
うん。
なんかコロッケとかにかけてた僕はバカですね。
コロッケにあんまりかけないかな？聞いたことないかな？
でもうまかった。
うん、悪くはないと思うよ。
うん。
だけど、基本的にはステーキかな。
あ、
ステーキ屋さんに置いてるし。
ステーキって言っても、赤身に合うのか、それとも、レバーステーキに合うのか、難しいところですね。うん、
マスターピースのバーベキューソース食べたいですね。
食べたいな
ぁ。チキーンって言いながらロニー・コールマンがかけるやつ。
てっちゃんがこれまた言ってたんですけども、昔ジョジョ読むとか漫画オタクかよ。今、ジョジョ読むとか漫画オタクかよって。
辛いわ。
だから意味がわからないんですけど。
いや、ジョジョの話って結構盛り上がるんですよ、今。
はい。
アニメもやってた影響でね。
はい。
はい。で、それでジョジョの話するじゃないですか。
はい。
なんか惹かれる。
流行ってんでしょ？
流行ってるんだけど、
はい。
ジョジョ芸人とかの話がしたいらしくて。
ジョジョの話をしてるやつの話がしたいの？
そう、なんかメメタとか。
いや、メメタはジョジョの中の話じゃないですか。
うん。
うん。あの姿勢であの跳躍力みたいなの言いたい
ん
でしょ？
そうそう、ああいうのは言いたいだけなんだなっていうのが最近よく分かってきた。ジョジョのことについて語りたくはない。わかります？
語るとどうなの？
語ると？
プロシュート兄貴の強さとかを語るとどうなの？
語ると？
はい。
途端に、プロ野球の話とかに変わる。
え？
ホームランダービー見たとか。
プロ野球の話？
サッカーの話とか。
なんなんそれ意味わからん。すって変わ
る。いや、すって変わるっていうか、あ、そうなんだって終わらせた。で、見て、ジョジョ立ちとか、ジャーンとか、バーンとかやって、うん、マジかよ、受けるってなって。
うんうん、
で、俺が実は左半身失調の真似とかしてもシーンってさ。なんでってなる。これ多分受けるだろうなと思って、左半身失調。
うん。
シーン。あれって。悲しいわ。
4部までを話せってこと？
え、4部とかじゃなくて。
はい。
ジョジョ芸人とか、ジョジョのネタは話せるんですよ。
うん。はい。
しかもそのネタについて話すのはとっても盛り上がるのよ。
おう。
最強のスタンドはスタープラチナなんだぜ、みたいなとか。
なんだぜ。いや、最強のスタンド議論ってもう常に出てきますやん。
うん。
もうずーっと言いますやん。
ずーっと言う。
ずーっと言うし、それってもう、ジョジョの話しようぜ、時にもう鉄板じゃなくない？
うん。
もう最強って何やろう。じゃあやっぱザ・ハンドとかって。
うん。
とかって言うじゃないですか。
はい。
削り取ったらどうなっちゃうんやろうとか。
うん、うん。
ザ・ハンド対クリームとかって常に言いません。
うん。
どうなっちゃうんやろうみたいな。
そういう話はあんまりしたくないみたいな。
え？でもやっぱりペットショップが強すぎるよなみたいな。
ゲームでね。
っていうツッコミも待つじゃないですか。
待つよね。でも待ってたでしょ。
あの、ペットショップが強いような、ちょっと待って。一泊置いて、こう誘ってきて、みたいな。
うん。違くて。
はい。
あの、やっぱり、そう、ジョジョっていうのはネタなんですよ、ジョジョ自体が。
はい。
だから、あの、ネタの話をしないと、あの、
何をするだーとか。
そうそうそうそうそう。
でもあれ文庫版で直っててがっかりだよね、みたいなことを言いたいじゃないですか。
この前野球見たってね。
だから、あと、スターダストクルセイダーズとか許せんとかって言いたいじゃないですか。
そういえば本田遺跡さん。した
っていう。なんでやねん。なんでやねん、あの、未来への遺産でしょ。
その誇り高き決闘。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
戦闘潮流。
だから第3部あの連載してた時ってどう思ったとか。
東方丈介。
ねえ。キラの同僚の話とかしたら盛り上がるんでしょ。
盛り上がる。
うんうんうんうん。
それはツイッターとかネットでいっぱいコラになったから。
ああ。
やめとけやめとけって言ってドーって。
うんうんうん。
で終わるんですよ。だからはなんかね、最近分かってきたわ。処世術って言うんだっけ、はい、
処世術。
なんて言うんだっけあれ。
なんです。なんか社交術。
そうそうそう。社会で叙々の話するときの。
社会で叙々の話。
うん。あの、ネタに、ネタっていうかその、叙々芸人とかが話した、叙々芸人のその番組もすら見てないんだけど。
あ、つまりあれ？あの、人の足の、足跡の上を歩け、みたいな。
違う！そういう話とかじゃない。
え、だから、ジョジョ芸人が話したところまでが話していいところであって、っていう。
あ、そうそう、そんな感じ。
だから、こっちがあの、なんかまだ認められてないことを言うと、
うん。
矢を受けて死ぬぞ、みたいな。
うん。矢を受けて死ぬし、ネズミに撃たれてドロってなるぞ。
ああ。
あと俺が波紋って何でもありだよって力説すればするほど俺が何でもなしになっていくっていう。
いや、波紋はくっつけるから、とか。
とか、プラスの波紋とマイナスの波紋とか、とか。
あの、つらら、あの、波紋は水ほどこう、早く伝達するから、とか。
あとはなんか枯れた木掴んだら波紋で花咲くから、とか。
あの、波紋であの、催眠術かけて口から鳩を出す、とか。
うん。はダメ。
あの、人をロボットのようにコントロールできたりとかする。ハモン。
ダメダメ、そういうのダメ。オーバードライブで終わらんといけん。
いつの間にかハモンってなんか、あの、物くっつけたりとかが可能な何かになりましたね。
あと、ハモンは、あの、死にそうになった人に、ハモンエネルギー与えて復活させるっていう。与えた人死ぬっていう。
最初、ハモンってほら、治療に使ってましたやんか。
うん。
なんかいつの間にかなんかみんな波紋で治療するって言い出さなくなりましたね。
ね。
怪我治すとか言わなくなりましたね。病気治すとか。
うん。
波紋ってこれは命を与えるって、奴らの逆って言ってたじゃないですか。
うん。
逆の力って。
まるで生陰陽みたいな言い方だったけど、全然波紋がやばかったね。波紋はマジで何でもありだから。
で、だんだん分かってきたって言ってたじゃないですか。
うん。
波紋を消すにはあって、もう一つの波紋をって。
うん。
ねえ。奴らは太陽エネルギーはこう大きな波紋なんじゃって。
うん。あと、水をプリンみたいにプルプルできる能力とかね。
あ、そうそうそうそう。
そういう話はダメ。
イカスミも？
イカスミもダメ。
じゃあ、初めてのあの、黒人ニューヨーク市長も？
あれはあり。
あり。
初のね。
初の黒人ニューヨーク市長は
いい。頭を手の後ろに回して手を目の前に出すっていうポーズでしょ。
そう、スモーキ
ー。難しいですよ、ジョジョの話は。本当にデリケート。
ああ、センシティブ。あの、政治とジョジョの話はすんな、みたいな。
そう、マジで。
あの、出世できひんぞって。
本当に。いや、あの、あまり、3部ぐらいまでちょっと読んだぐらいですかねって言っとかんと、うん、 もう危険よ。
オラオラでしょみたいな。
そうそうそう、無駄無駄って返されて、グッてガシッって握手しないといけない。
うん。うん、じゃあ行くぜーい。
手を合わせよう。手を合わせよう。
とかって言ったら、あの。
言ったらダメ。それはちょっともう惹かれる。
やっぱ暗黒禁止っすよねって。
うん。
うん。ああ、難しいとこですよね。じゃあ、ジョジョの話は、てっちゃんと僕だけの中で、なんかあの、隠れ漫画オタみたいな里で。
ジョジョしたん。
で、ジョジョの単行本とか置かれて、不明って言われる。
で、踏んで、うーんって、別に大したことなかったな、って。
そう。
初めて踏んだけど、別に。
うん、うん、うん、うん。
こいつ、3分前と目が違うって。こうは、お前のものだぞって、ブタオさんが下でボロボロになって言ってるんでしょ。
はい。
ブタオーって。
グレートフルデッド。
デッド。一体、あの兄貴は何のために存在したんだろう。
まあ、凄み？
うん、さ、あれは凄みだったね。
あの敵キャラで凄みがあった唯一の敵じゃない？
うん。
他のやつはやっぱりこのスタンドパワーになんていうの？スタンドパワーにおんぶに抱っこで、それを背景にした脅迫じゃないですか。
うん。
あいつスタンドパワーない、いや、スタンドパワー自体があんのか。
うん、スタンドパワーは
あるけど、無駄なことにばっかりパワー使ってるやつじゃないですか。
ハンターハンターで言えばなんかメモリの無駄遣い
ってやつ。そうそうそうそう。
あの放出系なのに具現化系とかそういうことをやってるみたいな。
そう。
強化系なのに具現化してるとか。
列車一本丸々やるぞって。
うん、やれなかったから、ね。
しかもやらなくていいし。
全くやらなかった。
そう、やれなかったし。
しかも、背骨とかバキバキって老人になって折れたのに。
はい。
あの、スタンド能力解除されたら元に戻るっていう優しさ。
優しさですよ。バキバキって
言っても。髪の毛とか歯とか抜けてたのに全部元に戻るっていう。
まあ、廊下の、なんか、老化した気になるぐらいの感じなのかもしれないですよね、あれ。
いや、あれ多分そうだはず。老化したと思うっていうスタンド能力だはず。
っていう幻覚に苛まれて、自分はじじいになってあかんわって思っちゃうっていうスタンドなんでしょうね。
それ、マジでそれ。
でもそのために、全能力使い果たしてもまだあの、ねえ、スティッキーフィンガーズと打ち合うぐらいの、なんちゅうパワー残ってたから、まあそんなもんなんでしょうね。うん、
まあ、打ち合うって言っても手2本しかないしね。
手2本で打ち合えてたんやから相当パワー残してましたよね。
足さえ生えてればね。そんな話すると惹かれるよ。
グレートフルデッド。
デッド。あの、最も弱々しいスタンド。
本当にあの、全く固定できないクラフトワークとか。
とか。いや、あれね。
うん。
ジョータロー出てきたオーラで終わるじゃないですか、全員。
あ、そうそうそうそうそうそう。ジョータローの時は第3部はそういうの得意やったんですよ。
うん。
相手が絶対これはできないとか、
うん。
相手がもう最強じゃんとかって言ってる時に、うん。ジョータローがそれを無慈悲に打ち砕くっていう、
うん。
のが好きやったじゃないですか。
うん、はい。
コード10のダイヤモンドの、歯だよとかって言って。
うん、ゴリゴリってやったら、オラオラオラオラオラ、ん？何か聞こえるぞ、
いつ。そう。そういうことじゃないですか。
はい。
相手の最強のパワーをより最強の力でへし折るっていう。
うん。
歯を全部折ってるって。
うん。
あそこが、まあ、面白かったんですよね。
だけど、どんどん敵の能力に付き合っちゃうからね。
で、4部とか5部とかなってったら、敵の能力はなんか、基本的には、逆らえないみたいなのがあったけど、うん、結局はあの思いの強さやから、
うん、
時折逆らうじゃないですか。
はい。
そうしたらなんか、どういうことってなるんですよ。
うん、
あの、暴走する機関車止めるのはどうなったのみたいな。
うん。一切拳銃の弾止めれなかったよ、ね。
そう。
あれ来る大波だろうがって。
そう。
暴走する機関車だろうが必ず止まるって。
で、まあ、ビッグマウスってことですよね。
思ったら止まるんですよ、あいつは。ホワイトアルバムって。
うん、うん。
なんだっけ。 なんか言ってたね。ホワイトアラ
ウンド。ウィズリースナ、あの、ウィズリースナイプスじゃない。
ウィズリースナイプス、ホワイトアラウンド、ウィズリースナイプスって、あの黒人が出てきたらどうする
ジェントリーウィスプやったっけ。
うん、
なんかそういうの。
カキンカキンカキンカキンって周りが
凍
って。
空気も凍らすみたいな。
うん。
うん。
でもあの、絶対ルートだ。
でも拳銃の弾にビビって、固定しきれなかったじゃないですか。
だって拳銃の弾発射されないからね。理論上。
絶対冷凍で。って。
でもね、あいつはね。
はい。
拳銃の弾は発射されると思っちまったんですよ。
あ、だからね、あの、
それが弱点。
あの人って、根掘り葉掘りってどういうことだってめっちゃあの神経質やったじゃないですか。
うん。
ああいう神経質の人って思い込むの無理じゃないですか。
だからスタンドが合わんかったね。
そう。
あの、ホワイトアルバムのスタンドってマジで最強に近いじゃないですか、本気で。
本当にその通りなのね。
うん。だから本当にその通りって思ってる、
うん。
あの、もっとパワー系地上のやつが使ったらマジでやばいんですよ。息すらできないんですよ、本当に。しか、いや、息とかじゃん。もう止まる。
いや、だから。
生死活動できなくなる。
それはあれじゃないですか。あの、心のストッパーってやつじゃないですか。
心のストッパー外したやつがスタンド使いってやばいから、心のストッパー外したやつはスタンド使いになれないんですよ。
でも、グリーンデイとかは限りなくそれ、
心の
ストッパーが、
みたいな。あいつはそうだね。あいつはストッパー外してるから、あの、街丸ごとやる。
そうそうそうそう。
実際にやったからね、あいつは。
はい。
でもグリーンで意味わからんかったな。自分をバラバラにする能力は意味がわからんかった。
わかんないよね。
カビで出血を止めて、しかもヘリの中でゴソゴソゴソとか言って隠れるって、いやどこに隠れるのって。
だからなんか豪快なスタンドの割にはやり方がせこいですよね。
だからそれが敗因ですね。
ああ、そうそうそう。だからあの、常に言ってますやん。悪人の心の弱さ、みたいな。心が弱いから結局、負け
るんですよ。ジョータルはそんなことないじゃないですか。全部オラーじゃないですか。
いや、だから心は強いんですよ。
グリーンデーもね。
だからあの、時間止めるとか言って、あの、試験ギリギリの答案を届けてくれたように教えてくれたのになって言ってたのに。
ジョセフ。
そう、でも、逆に近寄るっていう。
うん。
だって近寄らないと全霊をぶっ飛ばせねえんでなって。言い切っちゃう自信感が強さじゃないですか。
うん。そこがかっこいいんですよ。あの、
はい。
詰み将棋みたいなね、細かい勝ちなんか見たくないのよ、俺は、少年ジャンプで。罠とか、そういう、相手の弱点つくとかじゃなくて。
そういうのが最近褒められるじゃないですか、割と。
ハンターハンターの戦いとかでしょ？いや、好きよ俺。実は。ああいうの。めちゃくちゃ。
でも結局、そのハンターハンターとかでもそういうのやったらやるじゃないですか、トガシとか好きやから。
うんうん。
なんか頭よさげに見せようという感じがすっごい好きっていうところが中二病全開で逆にパワー系なんですけど。
はい。
そやけど結局みんなが好きなのは、
うん。
ゴンさんとかじゃないですか。
そう、カメアメハとか。
あの、問答無用感が好きじゃないですか。
4倍だーが好きなんですよ、みんな。何？俺のギャリコーとそっくりだって。
そう。
グー、グー、グー、4倍だーって、ボーンって。あれが好きなんですよ。
そう。あそこは屈指のスピード感っていうか。
もうこんなお知らせいらっしゃったって。バシューンってめっちゃ
考えやがったなーって。
そう。避けようと思っても避けられんぞーって。まあ、そこ、パーだよ、パーですよね。
はい。
マジで。
はい。
で、ここ、クーって言って、か、め、は、めって。
はい。
バッシャーって。
はい。
マッチね、最高。
だから。
あそこと、
うん。
あの、ザーボンの変身シーンも最高。
バンって。
バンバンバンバンバッシャーンって。あれはマジで疾走感たまらんね。
てっちゃんがあの漫画の中で大事にするのは疾走感なんですよ。
うん。
で、ドラゴンボールってたびたびその疾走感が現れるんですよ。
疾走感の塊ですからね。だって、一巻読んだらあっという間にウーブ背中に乗せて帰ってきますからね、僕が。ドラゴンボールがマジでやばいのは、どっから手に取っても最後、悟空がウーブ背中に乗せて終わる。あれマジでやばい。
そうですね。なんかあの、なんかあの、なんちゅうの、辺と辺の間とかがないですよね。
ない。恐怖の人造人間って手に取ったら終わりですよ。
そうですね。言っちゃいます。あの、だからグレートサイヤーマンだけなんですよ。
あ、ちょっとだる。
だるい、だるいな。あそこちょっと飛ばそうかなって。
あ、でもほら、野球のカーンってライナー顔になったら、へへー、ラッキーラッキー。あ、ピッチャー、デッドボールになって。
あの、序盤のああいうギャグの辺とかは案外ね、疾走感で読めるんですよ。
うん。
なのに、あの、もう一度あの序盤に戻ろうとするじゃないですか。
はい。
グレートサイヤーマンのとこで。
うん、
せやから、そこまでってずっとボスラッシュみたいな感じやったのに、
うん、
あれやからなんか、おってなるんでしょうね。あとあの、主役交代にも失敗するし。
うん。ご飯が大きくならなければよかったのにね。
いや、ずっとおかっぱのまま。
うん。しょったご飯。
ああ、まあね、そういう疾走感。
疾走感がネイルとピッコロかかったりするときも。
ああ。
パッシューンってやって。
はい。
俺は無敵だってミコが。もうどんなやつだろうと絶対に負けんって。
うん。
あの時のピッコロマジでやかっこいい。
変なエイリアンみたいなやつになったやつにあんなにやられるなんてね。
ねえ、ショックよ。
影の薄い第三形態にあんなやられるなんてね。
シャッハッシャッシャッヒヒヒヒ。よくわからん、指から出る。何が出てるかもわからん。
まあ、疾走感な。大事ですよ。
徐々、今徐々リオン疾走感はゼロですからね。
あ、徐々リオンはもうちょっとなんか、ゆっくりしてるっていうか、のんびりしてる。
でもあれはね、ゆっくりしてる面白さがある。
あのね。
うん。
なんか、あの漫画家が年取ってくるじゃないですか。
はい。
ゆっくりした面白さを出す、にを目指し始める人いますよね。
いますね。
まあだから言ったら、昔出た、ゼニゲバとか、
うん。
なんかあの、アシュラとか、
うん。
怪人ゴンズイとかなんか激しい漫画が得意としたジョージ先生っているんですよ。
はい。
今、ハグレグも延々描いてるんですよ。
ゆっくりした漫画描いてますね。
そう。でも、なんていうの、昔のそういった漫画ってすっごいハラハラするし、なんか身を裂かれるようなザ・ムーンとかにしても、なんか葛藤があったりとかすごいんですけど、うん、今のゆっくりしたハグレグも見たらなんか全部子供騙しやったなっていう気もせんでもない。
寺さんが陰で泣いてますよ。
なんちゅうの、対極拳みたいなもんじゃないですか。
うん。
なんか最後は対極拳に負けるみたいな。
うん。
空手をずっとやってきたのに最後の強敵が対極拳やったりとかするやつですよ。なんかゆっくりしてる漫画が実は一番難しいし、一番強いのかもなって。だからジョジョリオンってなんか、こう、なんて言うんですかね。ゆっくり楽しめる。
ジョジョリアン、ジョジョっぽいですからね、めっちゃ。
ジョジョっぽいの？
うん、めっちゃジョジョっぽい。
そうやったな。一生の不覚ですわ。
そこまで言いますか？
いや、読んでなかったから。
とってもジョジョっぽいですよ。
で、スティールボールランを5とすれば？
8 ぐらい。
すごい
ですね。スティールボールランもう、最高に好きなんですよ、俺は。
あ、そうなの？
うん。いや、鉄球の回転が好きなんですよ。スティールボールラン自体とかじゃなくて。
キャラとか設定が好き。
キャラが好きなのよ、キャラとか
設定。僕、戦闘用鉄球っていうのに痺れる。
だから左半身失調って。セロ衛星が来るぞーって。
いや、だからもう、あの、戦闘用鉄球とかって言われた瞬間、中二じゃないですか。
ゾクってくるで
しょ。そうそう、中二心を。やりやがった。中二心がくすぐられるじゃないですか。ああいうのよくないっていうか、なんかやってくれよったなって思った。
俺は黄金長方形の回転だな。
ほう。
いいか、ゼペリケはって。
うん。
代々鉄球のことを研究し続けてきた。
はい。
で、話がちょっとなんか、過去に戻る編にみたいになるんですよ。
はい。
あの、なんつうの、甲冑をつけた相手に鉄球の回転を伝えるには。
はい。
ゼペリケ400年の歴史があるって。
はい。
これはって、黄金長方形の回転。
はい。
あと、初めて黄金長方形の回転を教えるときめっちゃ好きですな。
お
ー。徐々に。
はい。
できるわけがないと、なんか5回家みたいな。うん、
ああ。
5回か7回何回か、
うん。
できるわけない、できるわけない、できるわけない、できるわけない、行ったぞって、いや、今のは1回だ。俺の手も黄金長方形の形になっているって、
うん。
そうするように親父に訓練された、
うんうんうん。
だから一体この黄金長方形が今、何の役に立つんだよって。来たぞっていうやつ。もうあそこね、ジョジョ。めっちゃジョジョって感じ。
じゃあ最終的になんかよくわからんけど、あの、ジョジョの方が、その回転とか言って爪を回転させ始めたのはどうなの？
ムカつく。だってあいつは漆黒の意志があったもん。自分の目的のためなら殺人も OK だよって意志がな。
はぁ、あ。なんかすんごい大柄なやつが出てきましたよね、最後。スタンドで。
ああ、
爪飛ばせ。爪飛ばすやつの大柄版みたいなやつ。
オラオラオラオラオラオラって相手どんどんどんどん回転巻き巻きにしていくやつ。
はい。
通称絶対殺すもん。
大統領がどこまで逃げても回転し続けるみたいな。
どんな次元逃げても、ディオが時止めても追ってくるっていう。
で、もう悪い大統領やめるかーって。
うん。
で、なんか拳銃を持ってるみたいな。
やめるって嘘さ。
そう。いや、だから拳銃。あれ拳銃持ってたらあかんかった。
いや、だから、99% 信じたって、でも、あと 1% 信じたい。
うん、うん。
拳銃をゴローンって。
うん、うん。まあ、なんかよくわからへんとこあったけど、まあ、おおむね面白かったんですかね。
いや、別に、あの決着とかに何も感動はしてないんです
よ。しないですよね。なんか。まあ、キャラは面白いやつがちらほらいましたよね。
とにかく黄金長方形の回転です。
うん。
技術がスタンドの像を描いたっていう点もめっちゃ好きだし。
じゃあ波紋も。
だから波紋じゃないですか。
ああ。
鉄球。
あ、そうですね。鉄球もなんか便利ですよね。いろんなこと。
便利どころか意味がわかんないですからね、鉄球。
波紋と鉄球はなんか言ったことできる感じ。
そうそうそう。体中ぐにゃぐにゃにできるし。
うん。
手の爆発足にできるし。
もう何を言ってるんだ。
奥義です。鉄球の奥義。
そう。
あと、人をしわくちゃにしたり、
はい。
左半身失調させたり、
はい。
意味がわからないじゃないですか。だから、はい、できるって言ったらできるんですよ、鉄球は。
それってスタンドやん。
うん。
できる。いや、でも
スタンドは1個しかできないから。
じゃあ劣化しとるやん。
だから、鉄球とか刃物の方がすごいんですよ。しかもしまいには黄金長方形の、馬に乗った黄金長方形の回転したら、
はい。
相手の年取るとか意味わからないでしょ。意味がわからない。相手が年取る。
理屈は通ってんでしょうね、理屈はね。なんか。
本人の中で。
そう、本人の中では。